今後10年でメタバースは全世界でユーザー10億人、1兆ドルを超える収益を生み出す市場になるとアメリカの大手暗号資産投資会社のグレイスケールは予測しています。広告、デジタルイベント、e コマースなどメタバースで想定される収益機会の中でも最も参入障壁が低いのが広告領域と考えられており、メタバース上で新たなブランディング戦略を仕掛ける企業が次々に現れています。一方でメタバースでの広告のあり方には現実世界とは異なるリスクも顕在化しつつあり、メタバース広告への規制整備を求める声も出始めています。まずメタバース上での広告機会をどのように捉えるかは大きく2通りに分けられます。一つ目は既存の広告と並ぶ新たなチャンネルが一つ増えるという捉え方で、これは純粋にこれまでのモバイルアプリや Google のバナー広告、ソーシャルメディア上でのスポンサードコンテンツなどと並び、もう一つ広告チャンネルが増えるという考え方です。具体的にはメタバース上の広告は持続的、 3D バーチャルスペースといった特徴を持つ広告チャンネルとして捉えられています。そして他の広告チャンネルと同様、メタバース広告に最適化した独自のフォーマットや攻略法が編み出され、日々ブラッシュアップされていくようになるでしょう。もしも VR 領域でのデジタル広告のプログラミング企画をメタバースにも適用するとすれば、顧客データに基づいたターゲティング広告のメカニズムがすでに存在することになります。このように VR 領域からデジタル広告のテクノロジーを横展開するイメージが描きやすいというのが、メタバースにおいて広告領域の参入障壁が低いとされる理由の一つでもあります。二つ目はストーリーテリングが可能な新たなメディアとしての捉え方です。これまでの Google や Facebook などでの単純なポップアップ広告などと比較し、メタバース上ではブランドや商品の世界観やストーリーを圧倒的な没入感とともにユーザーに届けることが可能になります。ではメタバース上では具体的にどのような広告が考えられるのでしょうか。 XR Today で言及されている既存の広告から発展させたいくつかのイメージプランを見てみましょう。一つ目はメタバース内の広告スペースにカスタマイズ広告を表示するというもの。メタバース内の不動産をデジタル広告の掲示スポットと捉え、そこにユーザーごとにカスタマイズされた広告を表示させるという方法で、現在スマホアプリなどに差し込まれるカスタマイズ広告と同様の仕組みのため、デザインや挿入に技術的な障壁はないと考えられます。例えばメタバース内の共有ワークスペースで作業をしていて、ふとメタバース内で窓の外を見ると、そこにある広告スペースに自分のお気に入りのお菓子ブランドの広告が表示されるというようなイメージです。二つ目はソーシャルスペース上でのスポンサードコンテンツへの遭遇です。現在のソーシャルメディアのフィードのようなオーガニック投稿とスポンサード広告の入り混じった企業の PR 活動がメタバース内でも起こると想定されます。ユーザーはソーシャルメディアへログインし、家族や友人、仕事仲間たちとやり取りします。そのインタラクションの過程でターゲット広告に遭遇するような設計がなされ、広告主の元へ誘導されるというものです。具体的には現在ソーシャルメディアのフィード上で起きていることが、メタバース内ではユーザーが具現化した存在である 3D アバターの行動として再現されるイメージ。例えばユーザーがメタバース内を歩き回ったり、仲間とやり取りをしている最中にスポンサードコンテンツに遭遇したり、複数人によるインタラクションが入り混じるメタバース内では一人で広告を見るだけでなく、複数人で一緒に広告体験をすることもあり得るでしょう。三つ目はVR ゲーム内でのプロダクトプレイスメントです。プロダクトプレイスメントとは、映画などの小道具として目立つように商品を配置することで商品の露出を高める広告手法。メタバース用の VR ゲームが次々に開発される中で、プロダクトプレイスメントを用いたデジタル広告が増加するのも必然と言っていいでしょう。すでにこの広告戦略は AR ゲームの成功例であるポケモン GO でも採用されており、スポンサードロケーションへユーザーが誘導されやすい設計となっています。4つ目が没入感のあるネイティブ広告体験と 3D ショップ化です。メタバースの特徴の一つである没入感を広告領域でも活用すれば、ネイティブ広告の溶け込み度は極めて高いものになります。ユーザーはメタバース内でブランドの世界観やストーリーを体感し、商品の検討や体験、購入までを一連のメタバース上で完結させることが可能になります。いわばメタバース内にブランドの 3D ショップができるイメージです。 例えばオンラインゲームプラットフォームロブロックス上にナイキが開設したメタバース空間ナイキランドでは、オリジナルゲームを自作体験できるだけでなく、デジタルショールームにはナイキのシューズやスポーツウェア、アクセサリーなどが揃っています。これらのアイテムを購入して自身の 3D アバターに着用させると、アイテムに応じてアバターの身体能力がアップする仕掛けになっています。最後の5つ目が、デジタルヒューマンのインフルエンサーが商品を PR するというもの。メタバースの広告領域において AI 搭載の 3D 人型ロボット、いわゆるデジタルヒューマンの存在感を増すと考えられています。これまで企業は特定のモデルやインフルエンサーを起用し広告活動を行ってきました。しかしモデルやインフルエンサーが生身の人間である以上、完璧な存在であるはずがなく、広告主にとって好ましくない特徴や言動も当然生じます。それに対しメタバース内のデジタルヒューマンであれば、すべて広告主の意向に沿う形で設計し、 AI による自動学習を組み込むことも可能です。将来的にはこれまでのインフルエンサーマーケティングで蓄積したデータに基づいて、ブランド独自のインフルエンサーをデジタルヒューマンとしてデザインし活動させる可能性もあるでしょう。このようにメタバースにおける広告は、技術的には VR 広告の延長線上で捉えることが可能です。しかしこれまでにないスケールでの没入感とインタラクションの発生、そしてはるかに長い時間ユーザーと接するポテンシャルを持つという点で、既存の広告とは異なる課題や懸念が生じることも予想されています。その一つ目が、広告の過剰表示や競合が激化する可能性です。すでにデジタル世界では絶え間なく流れるポップアップ広告や、一見広告と認識しづらいスポンサードコンテンツが溢れ返っています。メタバース内ではその傾向が大幅に加速すると考えられ、広告過剰の状態がユーザーにネガティブに受け止められる可能性があります。またメタバースは非中央集権的な仮想共有世界という構造のため、広告主が広告スペースを完全にコントロールすることはできなくなります。そのため2つの競合する企業の広告が同じスペースに表示されるといったことも生じると考えられ、これまでとは異なる広告運用を求められる可能性もあります。2つ目が、メタバース内で現実世界と同様の顧客体験をさせられるかという点です。メタバース内ではユーザーの行動をすべてデータとして取得することが可能なため、高度にカスタマイズされた広告が表示されるようになると想定されます。しかしもし広告主側が現実世界と同様の顧客体験を提供できなければ、ブランドやプロダクトへのロイヤリティが下がるリスクもはらんでいます。またメタバース内において広告主はユーザーの視覚的なアイデンティティを 3D アバターの姿で認識することになります。しかしそれは現実世界でのユーザーの姿と完全に一致しているわけではありません。そうなれば広告主側がメタバース内でのユーザーの見た目に基づいてターゲット広告を打つことは意味を持たなくなるでしょう。こうしたことを踏まえ、アメリカの AI ベンチャーウナニマス AI の CEO ルイス・ローゼンバーグ CEO はベンチャービートにおいて、メタバース内の広告が暴走する危険性を指摘しています。一つ目の危険性は、限られた巨大テック企業に必要以上のユーザー情報が吸い上げられ集約されてしまうという点。メタバースは非中央集権的な仮想共有空間ではあるものの、その世界に没入するには VR ヘッドセットなどの機器やソフトウェアが必要になります。これらの製品を手掛ける企業は、ユーザーがメタバース内でどこに行き、何を見て何をしたのか、その際の表情や声、呼吸、体温、脈拍などの生理的情報に至るまで全てのデータを追跡することが可能です。その詳細なデータを広告主に販売すれば、広告主はこれまでとは比べ物にならないほど精巧なターゲティング広告を打ち、消費者を誘導することが可能になります。ローゼンバーグ氏は、企業がメタバース内でのユーザー情報をトラッキングするのであれば、その通知を義務付けたり、収集したデータの利用方法や保存期間などへの規制が必要であると主張しています。2つ目の危険性は、メタバース内で広告と気づかないまま消費者がコントロールされてしまうことです。どれが純粋なコンテンツでどれが広告なのか判別しにくい状況は、すでに現実世界でも多数生じています。この傾向は、すべてがデジタルな仮想物であるメタバース内ではさらに増幅すると考えられ、ユーザーは広告という認識がないままコンテンツを受容し、コントロールされてしまうリスクも格段に高まることが推測されます。先ほどのローゼンバーグ氏はテッククランチへの寄稿で、 メタバース内で友達だと認識していたものが実は全部広告だったというホラーな状況が現実味を帯びつつあることに警鐘を鳴らしています。メタバース内では全てのユーザーが 3D アバターのような姿で動き回り会話をしているため、それが他のユーザーなのか、それとも AI によって制御された実体のないデジタルヒューマンなのか、もはや見分けがつかなくなります。先ほどの広告主によって作られた完璧にインフルエンサーの例もそうですが、自分と会話しているのが擬人化されたターゲット広告とは見抜けないまま、それによって影響を受けてしまう危険性があるのです。さて、このようにメタバース広告には大きな可能性とビジネスチャンスがある一方で、適切に規制しなければ人間の思考や行動をコントロールするような暴走につながるリスクも見えてきています。GAFAMも本格始動し、ますます盛り上がることが確実なメタバース市場において、広告領域がどのような動きを見せるのか注視したいです。